屋の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イエス様が教えた祈り。信子さん、
はい、
お祈りについてね、
今月は。今月はね、ずっとね、聞いてきましたね。お祈りとは何か、そしてダビデとソロモンのお祈り、ヤベツの祈り。今日は？
イエス今日はね、うん、イエス様がお祈りについてどう教えているかというところをね、うん、少し学んでみましょうと思うんですけどもね。
はい、先生。はい、先生。これはね、先生も答えがもう。
主の祈りなんて言われて
るんだよ。そう、うん。主の祈りですね。
まあ、一つのね、それに結晶していくわけですけれども。
弟子たちがイエス様のところに来て、うん、先生、祈ることを教えてくださいってね、はい、その時に主の祈りを教えてくださいました。
はい。そうなんですけれども、
はい、
この、じゃあ、祈るときにはどう祈ったらよいかというね、お祈りの仕方というかな、そのお祈りの心構えというところがね、その前にありましてね、こちらの方はもっと重要じゃないかなと思うんですよ。
じゃあ今日はお祈りの心構え。
そうです。
はい。
うん。お祈りの心構え。
はあ。
まあ私たちと神様との関係は、先週学びましたけども、父親と子供の関係ですよね。は
い、でもあまり慣れ慣れしくなっちゃいけないですよね。
うん。まあ親子ですから、当然、この素直にね、お父ちゃん、これが欲しいんだよ。と祈るのがね、これがキリスト教の素晴らしさなんですよね。
うん、
けれども、じゃあ、そのお祈りの中身についてね、
はい、
このどういうふうにね、お祈りしたらいいんでしょうかということはなかなか分かりにくいかもしれないね。
そうですね。
うん、イエス様はね、お祈りの心構えをこんなふうに教えられましたので、ちょっとそこのところを読みましょう。
はい。
祈るときには、あなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは、人に見てもらおうと、街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。また、あなた方が祈るときは、異邦人のように、くどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は、願う前から、あなた方に必要なものをご存知なのだ。こういうね、まず祈りの基本的な姿勢が分かった上で、
はい、
次に、この主の祈りというものを教えられていくわけなんですよね。
隠れたことを見ておられる神様。
これ、ある意味で怖いよね。
ね、誰もいなくても、自分を見てくださっている方がある。
そうね。でもさ、いじめられっ子がさ、パパ、ママ、今日いじめられた、僕何にもしていないのに、誰々ちゃんがこんなことした、なんてこうね、あれも一種の祈りなんだけれども、でも、親はね、わからなくてもね、天の神様はね、そうなの？あなたの方が実は悪い言葉を先に言ったんじゃないのとかね、ちょっと知っておられるわけですよ。
その全体をご覧になってらっしゃるわけですね。
そうそうそう、なかなかね、祈りというものはね、言葉にこう、ある意味で出しにくいな。だって私が今、こういうふうにある祈りをすることは、
はい、
これは実は私は本心で言ってることなんだろうか、ひょっとしたらこんな言い方をしたら良くないんではないかと、いろいろこう出てきちゃう。
そして、たった一人でお祈りするときと、大勢の中でお祈りするときと、やっぱり私たち人間って弱いから、違うでしょうね。
それはそうですよね。ちゃんと大勢の前で祈るときにやっぱりかっこよくやんなきゃいけないしね。それで、当時はね、
はい、
どうも、私は信仰深いんですよっていうことをね、このアピールしたがる人がいたみたい。
なんかそんな風に今書いてありましたね。
うん。日本の今じゃ考えられません
ね。そうですね。
だから、人に見てもらおうとして、街道や大通りの角に立って祈りたがるとんだな。人の見えるところでね、私はこんなにも信仰深いんですよ。 ということをデモンストレーションするわけです。
それはいけませんよってイエスさんはおっしゃってる、
う
ん、
そう、
はい、
だから自分の部屋に入って戸を閉め、うん、隠れたところにおられる父に祈りなさいって言うんですね、うん、これがまあ、ユダヤ人たちの中のですね、一つのスタイル、うん、だったっていうことがわかりますよね。
うん、
それで、ユダヤ人たちはお祈りするときね、どういう姿勢でお祈りしたと思う？
どんなですか？
両手を上げて、
はい、
天に向かってお祈りするんです。
あ、う
ん、それってすごく目立つと思わない？
はい、はい、うん、
人の前に立ってね、代表的で祈る時なんかね、やっぱりかっこよくやるわけですよ、それをね。
先生の礼拝の最後の祝祷のようですね。
そうそうそう、祝祷で手を挙げるって、なんで手を挙げるかっていうとね、うん、昔のお祈りのスタイルだったからなんですね。うん、天と、うん、今地の間に私がね、まるで架け橋となってこうやるかのようにやるわけだ、
うんうん
う
ん、
そういうね、大げさなことをね、ある意味で神様は嫌だとおっしゃるんですね。
あ、はい、
これはユダヤ人なんですけれども、もう一人の登場人物が出てきましたね。
はい、
異邦人のように、
うん
うん。これ難しいんだけどもね、当時のパレスチナはね、宗教のデパートみたいなものでありまして、はい、いろいろな外国の宗教も入ってくるわけですよ。
うん、
そうしますとね、その宗教によっては、お経がありましてね、お経をくだくだくだくだと、並べ立てるようなこの礼拝のやり方もあった。
あ、それがお祈りになってる、
うん、ね。それから同じことを繰り返し繰り返し祈るのね。
あ、
私をですね強めてくださいとかね、うん、何々をくださいというのは同じ言葉を繰り返すわけ
で、それがやっぱりいいことだという
言
い伝えの中で、
そうそうそう、うん、でこれもね、神様は嫌だとおっしゃるんだよね、うん、
はい、
言葉数が多いから聞き入れられるのではない、
うん、
で神様だってね、いい加減嫌になっちゃうだろうね、うん、同じことをくどくどくどくどとやられたらね、
うん、
で私たちが熱心に祈るっていうことと、うん、くどくどと祈るってことは違うんだっていうことをここで教えてるわけよ。
先生、ほら、例え話でトントントン夜中に来て、はい、開けてっていう、あの例え話は熱心ということを教えてくださってるんですね。
そうですね。熱心に求め続けるわけですよね。うん、はい、そうすると、この世の人間だって、もうしょうがないから起きてやろうかということになるんだから、うん、という、この、諦めずにこの願い求め続けるというこの姿勢は必要なんだ、うんうんうん、
はい、
だから聖書っていうのはバランスを持って読まなきゃいけない。
でくどくどっていうのはちょっと違うわけですよね、
うんうん、まあでもね、熱心さを表すのにくどくどという熱心さではいけない、
はい、
という面もあるということですよね。
うん、
なぜそうかというと、
はい、
あなたたちと神様との関係は親と子なんだからって言うんですよ。
うーん、
日本ではさ、ほら、神社なんかに行ってお祈りするときにね、
はい、
まず敷地に入っていって、はい、手水の水で手を清めて洗ってから入っていくんだよね。はい、あれ、この頃ね、そういうことする人が少なくなったって言ってね、うちの近くのね、神社のお神主が嘆いてましたよ。近頃の人はね、
だんだんね、忘れ去られていくんですよね。
作法を知らない。
作法ね。
まずね、なんでね、うん、神社の入り口にお水があるかといったら、うん、あれで身を清めてね、まず心を整えてから入るんだね、
うん、
それを何にもしてね、ドヤドヤでやってきて、いきなりね、ガランガランって鈴を鳴らす、
うん、鈴を鳴らしますね。
あれ、なんで鈴を鳴らすかというと、
うん、
今から私お祈りするんだからね、ちゃんとこっち向いて聞いてちょうだいね、うん、最速なんだな、
ね、ちょっと、うん、うん、
そうではなくてね、
はい、
それはね、彼らの神様との間の関係が確立していないからなんですよ。
うん、
私たちのお父様は、
はい、
願う前から私たちをもう24時間ね、この目を向けていてくださるんですよ。
嬉しいですね。
ね、だから、
うん、
お祈りの時に私がね、天のお父様、
はい、
今日はちょっともあなたにご挨拶してませんでしたけども、やっと時間が取れました。
なんか申し訳ないみたい。はい、
で、
はい、
でね、この、もぞもぞっとね、
はい、
つきましては、あれをいただきたいんですが。
なんかちょっと自己中心の祈りみたいですけど。
でも親子なんだから。
ああ、なるほど。
あなた方の父は、うん、願う前から、はい、あなた方に必要なものをご存知なのだ。だから自信を持って祈りなさい。
ああ、なるほどね。
それでね、このそうじゃない、祈りというものとね、
はい、
イエス様が比較して教えている場面があるんですよ。 イエス様がね、この例え話の中でね、
二、はい、
人の人のですね、祈りを比較して教えている場面があるんですね。
聖書のどこですか？
ルカの福音書の18章ですけどもね、はい、ちょっと読んでみましょう。
はい。
自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。徴税人ってのは税金を集める人ね、うん。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、云々で、この徴税人のようなものでないことを感謝します。こういうふうにね、お祈りしたんですよ。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。これがね、一人の非常に信仰深いと言われていたファリサイ派の人のお祈りだったんです。で、もう一人はね、こういう人。徴税人、当時嫌われていました税金のね、取り立て人のお役人ですけどね。徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。
神様はどちらを、
結論出てましてね、
はい、
言っておくが、義とされて、義というのは正しいということですけどね、
うん、
家に帰ったのはこの人であって、つまり朝鮮にね、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。
あのね、砕かれた悔いた心っていうのがね、あの最初に学んだダビデの、
そうですね、
ありますけど、
うん、詩編の51編で
ね、
神様が望んでおられるのは砕けた心、うん、悔いた心だってね、
うん、ありますね。
ここが結局私たちのね、心の中を見通す神様の前ですからね、
うん、
余計なね、くどくど行く必要ないわけですよ。神様、私今こんなにひどい目に遭っているんです、こんな貧しい状態です、苦しいんですっていうことは、神様ちゃんとご存知なんですよ ね、ですから、どうぞ、私の今の苦しさは全部神様あなたはご存知でありますから、
はい、
どうぞ私を憐れんでください、
はい、
これが一番いい祈りだということになるよね。だからダビデもね、こう言ったんですね、
うん、
神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られません。
うん、なるほど。今日は祈りのね、心構えについていろいろ伺ってきましたけど、なるほどね。
私たちがお祈りするとき、どんな風な気持ちでお祈りするか、ね、もう一度考えましょう。さて、今週はどういうお祈りをしてプレゼントいただきましょうか。
はい、今日は実は奈美子さんの小さな朗読会シリーズの、母と子の聖書のね、あの4月はイースターですので、十字架と復活のお話のところをプレゼントします、はい、漏れなく差し上げます。はい、切手を140円分送ってくださいね。
いつもあの漏れなくという時に、あの関係者はダメって言われることがあるんですけど、今日はいいかしら。
皆さんに差し上げております。
ありがとうございます、
はいはい、で、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓、ぶっつけ本番の係です。
はい、皆さんのね、お祈りの体験談とかそういうことがあったら、どうぞメールで奈美子さんに送ってください。
ぜひホームページ福音の波からメールをくださいね。微笑みトークのところからも私に直接メールがいただけます。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。